ただいまより2020年12月6日高端禅第3主立アドベント第2主立一般礼拝を捧げます。禅僧のうちに黙祷いたします。賛美歌242番の1節と2節を賛美します。賛美歌242番の1節と2節を賛美します。修法の最終ページあるいは賛美歌の93番5の A にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しかまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出しかまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第46編、賛美歌の後ろの51ページになります。購読詩編、詩編第46編、司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がったところをお読みください。それから太字のところはも朗読をいたします。詩編、購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。苦
難の時必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。
地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るのも、
海の水が騒ぎ湧き返り、
その高ぶる様に山々が震えるのも、
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
地と高き神の戒す聖女に、
神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。
夜明けとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神は御声を出されると、主は解け去る。
万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を砕き砂利を掘り盾を焼き払われる。
力を捨てよ、知れ、私は神。
国々に崇められこの地で崇められる。
万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りを捧げます。天地の救い主であり全能の御神、私たちの救い主イエス・キリストの御父、それゆえに私たちもあなたを父よと呼ぶことを許されています。あなたに命を与えられ、支えられ、導かれて今日ここに来ることができました。他のどこでもないあなたの御前でこのように過ごせていること、ここに見えているあなたの恵みをあなたからの尊い贈り物として改めて慎んで受けることができますように、聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。私たちの心が鈍く弱く、そのためにあなたの御言葉を聞くことができなかった日々が多くありました。自分の願い、自分の思いを優先させ、御言葉によってそれが変えられることを願うことなく、自分の思いが満たされないことに苛立ちました。不安になりました。何とかしようと動き回りました。そして人を裁き、この状況に腹を立てました。そのことによって自分の心と生活をどんなに狭く息苦しくしてきたか、改めて御前に恥ずかしく思います。御言葉を聞かせてください。あなたに立ち返らせてください。あなたの御言葉が心の奥深く、私たち一人一人の存在の深いところまで届きますように、それによってあなたと共に歩むことが許されている自分自身を見出し、希望を持つことができますように。今この時も心と体に弱さを覚えている方たちを思います。どうぞあなたの御手の中に顧み、励まし、平安を与え、癒し、力づけてください。子どもたちや若い魂のことも思います。どうぞあなたが慰め、励ましてくださいますように。アドベントのこの時、ご降誕の祝いの準備をしながら再び来てくださるキリストを待ち望んでいます。どうぞこの世界を顧みてください。特に新型コロナウイルス感染の拡大がやみません。私たちはいたずらに恐れることなく、正しい知識を持って、また互いを思い合いながら行動できるように、そしてこの感染の収束をあなたに祈り求めます。キリストの教会を強めてください。福音を 大胆に語り、主の祝福を告げることができますように。この礼拝もそのような時として、解き放たれた喜びを持ってここから立ち上がることができますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヘブライ人の手紙第11章8節から19節。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によって アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が独り子を捧げようとしたのです。この独り子についてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピアトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。天の故郷を熱望してと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。アドベント第2週を迎えました。クリスマスを待つこの期間本当に大事だと思います。今日の短文にも書きましたけど、私たちは待つということに今の時代あまりにも便利なものに囲まれて、もしかしたら増えて苦手になっているかもしれません。サービスをいろいろなサービスが待たせないということを本当に目指していて、待たせないでそれに預かることに慣れきってしまって待てなくなっているのかもしれません。教会ではクリスマスに先立つ4週間かけて一日一日この御降誕の祝いの日を待っていく。そしてそれは再臨の死を待ち望む心をまた新しくする。 また同時に私たちの信仰の悔い改めの期間、日々悔い改めですけども、再臨の主を待つことを心にかけて、私たちの信仰も改めさせていただく、その日々を今過ごしています。そして今日の箇所で特にアブラハムの信仰に焦点が当ててある箇所ですけども、このアブラハム、またそこに続くイサク、ヤコブも共に、ここにありますように、約束されたものを手に入れませんでしたが、13節、約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げた、そのように信仰によって生きていたという姿が語られています。神の約束を待ち望んで生きる、地上の生涯においてそれを手に入れることはなくても、それを見て見つめていく、それが待って、主を待って生きる、主の約束を待って生きる信仰の姿であると言えると思います。ヘブライ人の手紙第11章は、旧約聖書の信仰者たちを私たちのお手本として紹介していく箇所でありまして、前回の時にはアベル、またエノク、ノアを見てまいりました。そして今日与えられた箇所ではアブラハムが紹介されています。まず8節にいきたいと思います。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。このアブラハムという人がイスラエルの信仰の民の歴史の出発点であるということはご存知の方も多いと思うんですけども、ここでもアブラハムは神に召し出された、そしてそれに服従して聞き従って出発した。信仰の民の歴史はアブラハムが生まれたところから始まるのではない、こんな親からこんな子が生まれたんですというものではなくて、神に呼ばれることによって、神に召し出されることによって始まり、またさらにその招きに、召し出しに、呼び出しに応えることによって、それ具体的には故郷を出るという信仰による行い、服従、それによって、その出来事によってアブラハムから始まる聖書の民、信仰の民の歴史が始まったということは注意して私たちも受け取りたいと思いますね。そのことは創世記第12章に描かれていますので開きたいと思います。旧約聖書の最初の聖書、創世記です。そして第12章に、この時はまだアブラハムではなくてアブラムという名ですけれども、神様が彼を呼ばれたという出来事が語られて記されています。旧約聖書15ページ第12章、創世記第12章の1節から少し読んでいきたいと思います。旧約聖書の15ページ創世記第12章1節から、こみ出しがアブラムの、アブラム、これはアブラハムのことですが、証明と移住とあります。1節、主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。しかしこの主が示す地というのは具体的にどこというのはここで語られてないんですね。そして2節3節で祝福の約束があり、アブラハムは祝福の源となる、アブラハムによって全ての民もまた主の祝福に入れられるという本当に壮大な約束が与えられました。で4節、アブラムは主の言葉に従って旅立った。そして6節、アブラムはその地を通りシケムの聖女マリのカシの木まで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。このカナン地方に入って、カナン人が住んでいるカナン地方に入って初めて7節で主はアブラムに現れて言われた、 あなたの子孫にこの土地を与えると。カナンに来て初めてこの土地なんだよと示してくださった。ですからヘブライ人の手紙の著者は、行く先も知らずに出発した。ただ神の約束の言葉だけ握って、それに服従していったということです。そしてさらにヘブライ人の手紙に戻りますけれども、9節では、信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、その信仰のための歴史の始まりとなったアブラハム、この神の呼び出し、召し出しに応えて約束の地に入りました。そしてそこでどのように暮らして生きていったかというと、ヘブライ人の手紙11章9節では注目されるのは、他国に宿るようにしてというこの一句ですね。他国に宿るようにして約束の地に住んだ。あなたにこの子孫にこの土地を与えると神様がはっきりと断言宣言された約束の土地ですけれども、彼は幕屋に住みました。テントに住みました。基礎を持つ家を作らずにすぐ移動できる遊牧の民でありましたが、そのように幕屋に住むと。で、創世記の記述で実際イサク、ヤコブと3世代で暮らしたっていう事実はないんですけども、ここではそのようにしてアブラハムもイサクもヤコブも他国に宿るようにして幕屋に暮らしたという点では共通している。で、何よりもアブラハムがその人代表であるという意味で受け取って良いと思います。なんでそのような約束の地に住んでここなんだって言われたのにそのように生きたか、他国に宿るように生きたか、それが十節に語られています。なぜそのようにできたか。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。アブラハムはこのような望みを持って生きていた。神が設計者であり建設者である。これは建物を建てるときにどちらもなくてならないことですよね。今私たちの暮らしの中でもそうですよね。設計してくれる人がいなかったら始まりません。でも設計図だけあってもダメで、ちゃんと建ててくれる人がいなければ形になりません。どちらも必要。そしてそれは神なんだ。神が設計者であられまた建設者であられる。そしてどのようなものを建ててくださるか。堅固な土台を持つ神の都、それを神が建ててくださる。神が設計し神が建ててくださる堅固な土台を持つ神の都、それを待ち望んでいたから、この地上では約束の地に住みながら他国に宿るように幕屋に住み続けたんだというのです。そして11節で、アブラハムの連れ合いサラのことも触れられます。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。創世記ではサラが90歳、アブラハムが100歳の時にイサクが、息子イサクが与えられたと、生まれたということでした。これは本当に全く奇跡でありました。しかしそれもヘブライ人の手紙の著者からすれば信仰によることだ、約束をなさった方は真実であると信じていたからです。でも私たちは創世記を読むと、でもというか、アブラハムとサラの不信仰、信じきれないで笑っちゃったっていうのを知ってますよね。まずアブラハムの方に息子誕生の知らせが届いて、すでにハガルというそばめからイシュマエルという長男、長子がいたわけですけれども、神のご計画はサラとの間に生まれる子が約束を受け継ぐ子で、その子が生まれるんだよとアブラハムにその神の御告げがあったわけです。けれどもアブラハムはそれを信じきれなかった。最初はそしてそんなことがあり得るかと笑ってしまったんですね。ここは神様のユーモアですけども、 じゃあ息子は彼は笑うイサクという名前にしなさいというわけですね。アブラハムが笑ったからイサクという名前にしなさい。でその後また神のお告げがあって、見つかりからさらにもその息子誕生という知らせが、まあ、間接的に入るわけですね。その時サラももう自分には子を設ける力はないと言って寂しく笑った。それも神様はご存知で、サラは笑ったねとそのことを告げるわけですけれども、彼女自身も不信仰であった。それは創世記のを読むと分かりますけれども、ヘブライ人の著者はそのようなことは聖書に書いてあって、それはそれで多分受け取っていたと思うんですけど、けれども実際に子を得たということは、2人がいろいろ紆余曲折を言いながらも、この約束が真実だと、その約束をなさった方は真実であると信じさせていただいたからこそイサクが生まれたんだと理解しているわけですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできないと、前回6節での言葉を学びましたけれども、聞きましたけれども、このことが起こったからには2人にその信仰が与えられたんだとヘブライ人の著者は受け取っている。そして地上でアブラハムもサラも約束されたものは手に入れませんでしたけども、今この 何千年も経った今のにおいては十二節の言葉が本当になってるんですよね。まず民族的にもユダヤ人という民族が今も生きている。そしてまた私たちは霊によってアブラハムの子孫であるという、キリスト者の群れが本当に数えきれない、空の星のように海辺の砂のように多くの子孫が生まれているという約束が実現している。しかし2人は地上の生涯の間それを見ることはなかった。ただ信仰によってその約束の実現を見ていたんだ。そして13節に続くわけですね。一旦この信仰者の紹介を中断して、信仰とは、信仰に生きるとはどういうことか。信仰を抱いて死ぬんです。信仰に生き、信仰を抱いて死ぬと。そしてその時に約束されたものは地上の生涯においては手に入れられない、それが現実です。けれども約束の実現を信仰の目によって見つめていた、そして喜んでいた。そしてこの地上が、地上ではよそ者であり仮住まい、そういう自分たちだということをはっきりと公言して生きていたということなんです。それは一体どういうことかというと、次に続きまして、アブラハムに始まる信仰の民、聖書の民の歴史、それは天の故郷を熱望する信仰の民、そのような信仰に傷つける民の歴史が刻まれていったということなんです。アブラハムの場合でしたら、メソポタミアの地域が出てきた土地なんですね。お父さんがまず出ていったわけですけども、でも出てきた土地のことを思っているいたなら、15節で戻るのに良い機会もあったかもしれません。でも彼らが探し求め熱望していた故郷というのは天の故郷であって、地上のどこにもない、神の設計者である建設者である剣豪が土台を持つ都というのは天にある、神のもとにある、この地上ではには見出せない。この天の故郷を実際熱望していたんだ、望み見ていたんだ。そして神様は確かに彼らのためにこの天の都を備えていてくださるというわけですね。そして16節で、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさらないとあります。これも本当に慰めに満ちた言葉で力づけられます。 でこの言葉を聞くと、あ、これ前にも聞いたことがあるとお思いになる方もあると思うんです。でヘブライ人の手紙の第2章思い出していただけたらと思います。第2章の11節、にこのような言葉があります。事実人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちもすべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでとあります。ここで人を聖なるものとなさる方も、これはキリスト、その直前の10節にあるように私たちの救いの創始者である御子イエス・キリスト、そしてその方によって私たちは聖なるものとされる、それはすべて一つの源から出ているのです。神から出ている。ですからアブラハムやサラ、イサク、ヤコブが天の故郷を望み見てというのは、やはりこの一つの源なる神に根ざしてのことと受け取ることができます。そして今教会の私たちにあってもイエスは私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない、そのように言ってくださる。でこの時の説教でも語ったと思うんですけど、もう自分で自分を見れば本当に、そして神の前に自分が立てばもう恥ずかしさでいっぱいで、人に穴があったら入りたいような、立つことも恥ずかしいような自分なんですけど、自分で自分を恥とするし、私たちの日常のまた人間関係の中においてもいろいろな私たちが罪があって互いに傷つけられたり傷つけ合ったりする中で、自分で自分を恥じることもあるし、この人が自分の親か兄弟かと言ってそれを恥じて、もう関係を断ち切りたい、で実際もう立ってる人もいますよね。そういう人間の現実があるわけです。恥ずかしい、自分を恥じる、家族を恥じる、まあ教会でもそういうことが起こるかもしれませんけれども、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないっていう言葉に、そこに聖書が言い切っていることに本当に救われますし、それは私たちの行いによってイエス様がそう言っておられるのではなくて、主イエスキリストの贖いが私たちを聖なるものとするから、キリストはそう言ってくださると。そしてそのような御子は永遠のお方でいらっしゃいますから、この11章においても私たちは創世記を見ればこれが選ばれた家族かっていうようなすったもんだがあるわけですよね。アブラハムも自分の命保身のためにサラを妹だと言ったりとか、もうこのイサクの家族もなかなか大変、ヤコブの家族もなかなか大変なこと、創世記を祈祷会で学んでみてまいりました。それは赤裸々に隠さず書いてあって、これが選ばれた家族かと人間的には思うことが多々あって、でも聖書がそれを書いていることが尊いんですよね。本当に人間というものを聖書はよく知ってる。そして自分で自分をどうすることもできない弱いものだというのも分かってる。でも神は彼らの神と呼ばれることを恥となさらないんだ。その神が今教会にもそのように2章のように言ってくださっている。そしてイエス様が福音書でアブラハム、イサク、ヤコブの神と言って、その方があなた方の天の父なんだよと福音を宣教してくださいました。そして彼らの神と呼ばれることを恥となさるだけではなく、彼らの住まいを、堅固な都を、そしてそれはちゃんと神が設計し建てられるその永遠の住まいを準備してくださっている。それを見ているから地上でもよそ者であり仮住まいであることは構わないし、地上に 自分が堅固な土台を立て生きようということ自体が本当に大きな誘惑になるということですね。それは私たちキリスト者にあっても同じです。もちろんそのこの自分たちが生きるために家を買い土地を買い暮らしていることを否定しているのではないです。でもそれが永遠ではないということをわきまえて今生きるということです。私たちもまた神が備えてくださる私たちの住まい、天にある住まいを待ち望んで生きている。アブラハム・イサク・ヤコブの信仰の系図の中に入れられて、その信仰に倣って生きるように今招かれているわけです。そしてもう一つ、今日最後のところを読みました17節から19節はアブラハムの決定的な試練ですね。もちろんイサクを与えられるっていうところに至るまでも試練ですけども、この約束の子イサクが与えられた後のアブラハムの生涯にとって最大の試練、それはイサクを捧げよという神の命令でありました。これについても創世記をここは開きたいと思います。創世記22章です。私は子供がいないのでもう想像するしかないんですけれども、牧師としてこの牧会の交わりの中に生きるときに、本当に親というのは自分のことよりも子供が苦しむことの方が苦しいという、そういう場面をいっぱい見てきました。その苦しみを代わってあげたいというぐらいこう愛する親御さんの姿に本当に心打たれることしばしばありましたけども、このアブラハムが創世記第22章で、あなたの息子、あなたの愛する一人イサクを連れて、そして焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと神に命じられる。これは非常に厳しい試練。じゃあ約束はどうなるのかと思うわけです。でもここではアブラハムの真理というものは一切創世記は語りません。彼は神の言葉に服従してその山に向かいました。けれどもこのヘブライ人の手紙が、アブラハムは人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたと言い切っている、そのことが垣間見えるアブラハムの言葉が5節だと思います。創世記第22章5節で、アブラハムはこのように自分たちに付き従っていた従者の若者にこう言うんですね。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝してまた戻ってくる。私と息子はあそこへ行って礼拝してまた戻ってくる。アブラハムは神の言葉に従ってイサクをほふろうとして、その刃物を取って十節で刃物を取って息子をほふろうとして、全く神の言葉に従っている。それと同時に神様は息子を返してくださる。人間的に見れば本当に不思議なことですけども、その両方を持ってこのモリアの山に向かったアブラハム。そして神様はそのアブラハムの信仰を見て、自分の一人子である息子すら捧げることをしまなかったという信仰を認めてくださった。ヘブライ人の手紙に戻ります。11章の19節、アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたんです。それで彼はイサクを返してもらいました。それは死者の中から返してもらったも同然です。アブラハムの試練を生きる術は神の言葉に服従するところにしかありませんでした。でも決定的試練というのは本当にそこまで追い込まれる ことだと思います。もう神に頼るしかない。人間の手段、方策というものはもう持てないほどに至るまで追い込まれる。その時にその神の言葉に服従した人が神の真実を拝することができる。私たちもこのアブラハムの信仰に倣って生きよう。神は人を死者の中から生き返らせることもできない。イエス・キリストが私たちのために死から蘇って生きてください。そしてその天で大祭司として取りなしていてください。私たちもこのアブラハムの信仰に倣うものとならせていただけるんですね。ヘブライ人の手紙は明るさまに復活を語る箇所があんまりないんですけれども、それでも復活の信仰に根ざしていることが分かります。最後に13章の20節21節の御言葉を読んで祈りたいと思います。419ページになります。ヘブライ人の手紙第13章の20節21節。アブラハムの神はこのような神である。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてください。御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が栄を限りなくキリストにありますように。アーメン。私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、私たちに必要なものを御心にかなうことを備えてくださるからこそ、私たちもこのアブラハムの信仰に倣って生きることが許されている。天の私たちの住まいを見つめて、そこにいます主イエスキリストを見つめて生きることが許されています。祈ります。主なる神、アブラハム、またサラ、その信仰者をあなたは私たちに見せて、信仰によって見えないものを見るようにして、天のふるさとを待ち望んで生きるようにと招いてくださって、またそのために必要なものを与えてくださると約束してくださって感謝します。本当に自分が惨めになり、恥ずかしくなり、身の置きどころもないような思いにさせられることがございます。それでもあなたは私たちを恥としないと、そのように言ってくださる神であることを信じて生きることができるように、どうぞ私たちを助けてください。そしてクリスマスを待ち望み、その恵みを分かち合うことができますように、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌579番。
今私たちが再びイエス様が来られるようにとクリスマスを待ちわびて、街道には日本の明かりが灯されております。しかし今病や心に悩みのある兄弟が、その他で苦しんでいる兄弟姉妹が主の助けを求めております。どうぞ耳を傾けてください。私たちと共にクリスマスを迎えることができますように。ただいま神様に兄弟姉妹心から捧げます。この献金どうぞ神様の活動のために清めてお使いください。このお祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。聖詠賛美歌25番賛美詩祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝終わります。